いや、どうも、こんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ産業廃棄物こと、副作用ことジジイの品格でございますけども、いやいや、お元気でしょうか。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、まあ、お元気でしょうか言うてますけども、元気なかったですね、ジジイはちょっと。はい、もう、何にも元気なかった。ここ一週間ぐらい。コロナでございましたね。新型コロナウイルスに、感染しておりまして、なかなか今いないんじゃないでしょうか。新型コロナウイルスにかかれる人間って、選ばれし人間と僕は思ってるんですけども、いや、それぐらいレアよ。ほんと、ね、2、3年前ならつゆ知らず、ね、なんか昔はよく慣れたけど、今はなかなか慣れないものなんだ、みたいな、なぞなぞできちゃうぐらいもう、なんか、できましたね、今。なぞなぞも新しくできたぐらいもう、ちょっとね、コロナで遠いものになりましたけども、かかれました、ジジイは。本当にもう特権階級かのような、本当もう、もうそういうのやっていくよ、ジジイは。僕こそが特別だ、みたいな。新型だ、みたいな。新型中の新型コロナウイルス感染者だって。本当、声を大にして言おうかなと。だから何ですか？コロナと言ったら、こう、味覚がなくなるとかありましたけどね。物を食べても味がしない、みたいな。もう古いね、本当古い、もうそんな、その次元ですかと、僕は。やっぱ新型ともなるとね、まあ味覚はあるんですけども、僕の場合は本当不眠症になりましたね。めちゃくちゃしんどいのに、全然寝れない。体が休みたがってんのに、全然眠れないっていう、本当しんどかった。やっぱり、これが2024最前線です。コロナ最前線の情報。不眠症になるんでね、皆さん気をつけてください。今コロナになっちゃうと。めちゃくちゃしんどい。2、3時間しか毎日寝られへんのに、ずっとしんどい。これですよ。いや、てことで、ほんと今こそもうソーシャルディスタンスをね、絶対キープ。ソーシャルディスタンス絶対キープで、3密ですか？ 3 密も覚悟して、密集。もう、わからないですね。3密とは何なのか。密集しかわからない。まあ、三密も覚悟して、ほんと、当時の小池百合子さんよりも僕はもう言っていくよ、そういうことを今。2024年の今、ステイホームで、よろしくお願いしますよ、皆様。もうゴールデンウィーク言うてますけども、絶対ステイホーム。家、死守で。自宅死守でお願いしますよ。自宅死守シフトで、やっていこうかなという感じでございますけども。もう外食行っても、アクリル板ないとこになるともう僕は暴れるよ、本当に。アクリル板ないんですけど、ほんと大暴れ、大立ち回りジジイの過激派、ここに参上ということで。もうそれぐらいね、やっぱり、今こそちょっと気をもう一度引き締めてもろて、やっぱコロナは身近なものなんでね、僕からのメッセージ。まあ、コロナを見くびるなよってことですね。ってことでもう乃木坂ちゃんの話しましょうよ。やっぱり、乃木坂ちゃんの話がしたいってことで。あのコーナーからやりましょう。ジジイの曲解説のコーナー。ジジイの曲解説のコーナーですね。僕が、フォークソング部出身というのが、まあ、ことの始まりでございまして、乃木坂楽曲をね、この僕ジジイの品格がフォークソング部的解釈を持って、まあ、解説してみようじゃないかと。時には月刊ムー的な、オカルト的な見地を持ってまた解釈紐解いていこうじゃないかと。それで、僕も乃木坂ちゃんに一歩近づこうではないかなという企画コーナーでございまして、今日もね、一通お便りがあるので、読んでいきたいなと思います。4月9日火曜日、刹那少女。マッチュンの相席食堂ネタは読んでませんよ。次回に読みますと言って、そのままスルーしてます。だから予習復習をしなさいと言ってるんですよ。リスナーをバカにするのもいい加減にしてください。フォークソング部解説は、人間という楽器でお願いします。シャドウ側は楽曲もミュージックビデオもいいですよね。いかにも伊藤修斗って感じです。錆びたコンパスも修斗でしたね。それから、いつから隔週割り金になってるのかな？確定案件みたく話してますが、認めませんよ。2週遅れで、ただでさえ周回遅れが通常運転になってんのに、どういうつもりやねん。舐めんなよ。ドタマ勝ち割るぞといただきました。ありがとうございます。マッチンだ、相席食堂をこれ読んでないですかね。この構想もちょっと地味に長く続いてますけど。いや、僕、 読んだはずなんですよ。確認こそしてないですけども、ちょっと聞き直したりはしてないんであれですけど、やりました絶対に。あれでしょ、マッチュンが岐阜県で、その岐阜県がカツ丼がすごい盛んな町っていうことで、なんか、まあ、岐阜県行って、そのカツ丼、名物のカツ丼をいっぱい食べるっていうロケで、4、5軒回って全部それを平らげたんですよね、マッチュンが。で、すげえみたいな、千鳥も大興奮みたいな話をしたような気がするんですよ。で、まあ、随所にマッチュンのその可愛らしい、まあ、ぶりっ子と言いましょうか。マッチュンしかやらないあれを、ムーブをかまして、またそれも可愛いみたいな話をしたような気がするんですよ。で、僕のプランやと、その、岐阜県でロケしてたから、やっぱ岐阜県と言ったら、堀ちゃんがね、2期生のやっぱ僕らの堀ちゃんが、まあ、岐阜県出身ですから、堀ちゃんの庭で、こんなことが行われてて、いや、これはもう堀ちゃん逆襲として、大阪で食い倒れのなんか、ね、大食いロケしたい、してみてほしいですね、みたいな言うたような気がせんでもないんですよね。てか、まあ、したような気するんですけどね。わからない。もうこれは確認しとけって話ですね。もうこれ結構前にいただいたお便りなんで、なんぼでも確認する時間はあったんですけども、ちょっと確認できずで。いや、これいいですか。じゃあもう消化したということで、マッチュンの愛席食堂ね、だいぶ前ですけどね、マッチュンの愛席食堂の会は。それで、車道側の楽曲もミュージックビデオもいいですよね。いかにも伊藤修斗って感じです。今回のアンダー楽曲ですよね。車道側。筒井あやめちゃんセンターのね、あやめんが、これがまた、ベスト出てましたね、あやめんの。めちゃくちゃ可愛い。何ですか、そのあやめんとその5期生が一緒に映ってるシーンがいっぱいありましたけども。いや、やっぱ。あっこまでは若々しさが出る。若々しいっていうのもあれですけども、幼さみたいなのが出せるあやめんはすごいですね。ちょっとこれは、ここでしたよね。やっぱ、つついちゃんの溶け込み力と言いましょうか。遜色ないなんか出てましたね。可愛かったですよね、あれは。で、まあ、いかにも伊藤修斗って感じって言うてますけども、このお便りの方が、ちょっとあんまり僕には、これが伊藤修斗や、まあ、錆びたコンパスはあれですよね、ザキさんの最後のやつですよね、多分。はい、まあ、だから、まあ、そっから察するに、僕が思うじゃあ伊藤修斗さんの感じをちょっと考えたいですね、あの車道側。まあ、おそらくオープニングイントロ部分のメンバーが通学路を歩いてるシーン、あれは伊藤修斗さんですよね。はい、あれですよ、まさにこうね、おのおのが通学路へ向かう、なんか、なんていうかな、あれ、海沿いの街を歩いてるし、あれは伊藤修斗さんですよね。シューティンでしたよね、あれは。とか、あやめんがね、カメラが趣味でね、ミュージックビデオ中のあやめん、まあ、実際もそうですけども。で、そのあやめんが、なんか廊下を、何の気なしにそのカメラ持って突っ立ってるみたいな。ちょっと影がかかってるような。あの、なんか、ちょっと、影がある感じと言いましょうか、明るいだけじゃないですよみたいなのを表しているあのシーン、廊下のシーンも、あれもシューティン、いざシューティン、シューティン、あれもね、伊藤修斗さんですよ。あれが真骨頂ですよね、あっこがまさに。こんな感じですか、伊藤修斗さんの感じは。わからない。限りなく感覚で喋ってますけども、伊藤修斗さんを、まあ、多分こういうことだと僕は思いましたね。そんな感じでございますけども。で、今回の曲解説は、人間という楽器でお願いしますということで、皆様人間という楽器はご存知でしょうか。まあ、人間という楽器を解説するも何も、ちょっとこれは、また難問と言いましょうか。人間という楽器。まあ、この曲は、とにかくやっぱ人間って素晴らしいよ。まあ、何回もフレーズが出てくるような歌でございますから、とにかく人間っていうのが素晴らしい、礼賛している曲で、なんていうかな、やっぱ、かつ、まあ、なぜ素晴らしいかって言ったら、まあ、誰かのために動けるのが、ま、素晴らしいみたいな感じのニュアンスの歌なんですけど、まあ、なんていうか、去年の夏ソングですか？お一人様天国の本当、真逆のことを言ってる歌なんですけども、 お一人様は一人は素晴らしい言ってるんですけども、人間という楽器は誰かがおるのが素晴らしい、誰かがおるから素晴らしいみたいな、誰かのために動ける人間が素晴らしい、動ける人間って素晴らしいってことみたいな感じですよね。まあ誰かあっての人間がある、人と人とが支え合ってみたいな、金八先生みたいな話やと思うんですけども、まあだから君も他人のために動こうぜみたいな話だと思うんですけども、まあそもそもの話としてやっぱタイトルですよね。人間という楽器というタイトル。まあもちろん人間は楽器じゃないんですよね。まあ、楽器みたいなことはできますけど、ね、ボイパとか、いろいろありますけど、まあ基本人間は楽器じゃない。人間は生き物でございますから。ここが何なのかって話なんですよね。ここを僕は紐解きたい。なと思いますが、その前に、みんなが気になっているフレーズ、この歌詞、この曲の、そこをまずは解かないと話は進まないというか、ちょっと歌詞読み上げますけども、僕たちにできるのは歌って踊ること。何かを叩いてリズムを刻んでみよう。ここですよね。やっぱり。何かを叩いてリズムを刻んでみよう。人間という楽器でしょ。ちょっとここ怖いな、みたいな話だと思うんですけども、じゃあここは何を叩くのか。っていう話なんですよ皆様。何やと思いますか、ここ何を叩いてリズムを刻めばいいのか。まあ、僕もちょっとここは分からなかったんですけど、でまあ歌詞をまあ一通り何回も何回も読んでもそこは言及されてないんですよね。でまあちなみにその続きは、動物の鳴き声を真似するのもいい、おたけび、人間って素晴らしいに繋がるんですけどちょっとやっぱなかなかね、こう、原始的と言いましょうか。ちょっとね、本能的な話になってるんですけども。まあ、お手上げですよね。呼んでも呼んでも、ちょっとここは近づけない。もう僕の操作も打ち切りかと思いましたが、ちょっとここで、改めて曲を聴くと、サンバのメロディーなんですよね。サンバのメロディーで、ここまで、何やろ、あらゆるものを肯定する、人類を肯定するような歌、歌ってんねやと思いまして。やっぱサンバってすごいなと思いまして、その、ね、あっこまで高揚できるサンバのメロディーは、すっごいなって。サンバか。サンバ。サンバね。サンバ、サンバ。あれ？あー！そういうことかと。ここで謎が解けました。皆様は解けましたか？今ので謎。いろいろヒント出しましたけども。賢明な君なら、今ので答えにたどり着けたのではないかなと。ガキの使いあらへんでっていう番組ご存知でしょうか？ダウンタウンがね、司会で。司会というか、まあ、真ん中で、ココリコとね、山崎芳生さん、月亭芳生さんですか今はね、落語家になられて、がまあいろんな企画にチャレンジしてるバラエティ番組でございますけど、そこでココリコ遠藤さんがたまにほほほい、ブリーフになってね、ほほほいほほほいほほほいほいつって、ほほを叩くギャグみたいなのありますけども、あれの導入部分してますが、初めの部分、あれってサンバのリズムを知って出るかいから始まるんですよね。で、ほほほい、ほほほい、ほほほい、ほいって元気よく頬叩くギャグあるんですけど、これやと、サンバのリズムを知ってるかい。ね、僕たちにできるのは歌って踊ること、何かを叩いてリズムを刻んでみよう。こういうことやったのかと。何かを叩くというのは、でリズムを刻むというのは、遠藤章造さんのことやったんやと思いまして。ね、人間という楽器。これって遠藤章造さんの頬を表してんやと思いまして。なるほどなと。あ、だから遠藤章造さんはサンバのリズムを知ってるかい。だ、アンサーソングというか、秋元康さんから遠藤章造さんに送る。こういうことでしょって。人間という楽器という曲を作りましたと言える。それぐらい歌詞もこう、遠藤章造さんと置き換えたら全てがこう、綺麗に整うというか、マッチしてるんですよね、綺麗に。真理にたどり着いたと思いましたね、僕はこの時。もうほんと、真の公式お兄ちゃんというか、遠藤章造さんが。 もう公式お兄ちゃんはバナナマンでございますけど、いや、僕は提唱したいですね。真の公式お兄ちゃんは、ココリコ遠藤さんであるというのを、まあ、もう、お兄ちゃんというか、ほんまなんか、腹違いの兄ぐらい遠い存在でございますけど、公式腹違いのお兄ちゃんみたいな、ね、あの、役職あってもいいのではないかなと思いましたけどね。家系図に乗るかは微妙ですけど、まあ、でも近い存在ではあるんですよね。遠藤章造さんは、公式腹違いお兄ちゃんとして、活動してほしいなと思いますけども。いや、これにはまだ僕、確固たる自信というか、まだ証拠がございまして、人間という楽器の最後のフレーズが、ラブ&ピースで終わるんですよ。まあ、最後、最高のハッピーエンドでございますけども。で、遠藤章造さんが、去年曲出したんですよね。このホホホイの歌を出しはって、そのタイトルが、愛、ホホホイ、ラブ&ピース&ホホホイなんですよ。いや、こんなことってありますか、皆様。この、人間という楽器の最後の歌詞を引用して、ラブ&ピース&ホホホイっていう曲出せますか、遠藤章造さん。これはもう、腹違いお兄ちゃんおるよって、誇示してますよ。近づいていってる。本当に限りなくこれはもう、人間という楽器のアンサーソングとして出してるようなもんでしょう。いや、こんなことってあるんですね。衝撃でしたね、僕これを気づいたとき。ですからもう、工事中もおるんちゃう。バナナマンの隣に遠藤章造さんがおる日ももうそう遠くはないと僕は踏んでますね。だいぶ近づいていってますから。ですので、いや、これはやっぱほんと信じるか信じないかって話なんですよね。ただ僕はもうこれ提唱します。本当にこれは限りなく正解やと思うのでね。ですし、このホホホイがウィキペディアで調べたところ、1995年に誕生したらしくて、来年、2025年はもう30周年イヤーですね。あー、そうですね。30周年。ホホホイ30周年イヤーなんで、みんなも、ね、もうホホホイやってみたらどうです？あれほどやっぱ、ね、人間というのを素晴らしさを感じれるものないんで、サンバのリズムを感じてください、皆様も。よろしくお願いします。ってことで、以上ですね、曲解説のコーナーは。こんな感じで僕自身の品格が、乃木坂楽曲を一曲ずつ、リクエストがあれば解説するというコーナーがございますので、何かあれば、お便り、どしどし待っておりますってことで。工事中の話しましょうよ。乃木坂工事中。だいぶ溜まってるんですよね、これが。4週とか。4週とか溜まってますけども。まあ、実質5週ですね。5個ありますね。あの、山下さんのヒットギガンのやつね。乃木坂配信中限定のやつね。ティッシュ配りのやつとかも込みで5つありますけども。ちょっとこれはもう端折りましょう。本当にごめんなさい。ただやっぱ山下さんのバラエティ大好き人間のはよくわかりましたね、あれ。あのヒット祈願を見て。その、まあ昔ってテレビってああいうのよくありましたけど、ああいうね、ちょっとほんま短時間で練習して、ああいう大技決めれるかみたいな企画って、ようありましたけども、改めて、あの手の企画を見ると、ほんと乱暴極まりないですね。なんか、当日にあんなね、空中ブランコできるかできひんかみたいな、えげつない企画ですね。いや、そら無理でしょっていう、話ですけども、その空中ブランコ2回目かな ?2 回目の時の山下さんのあの悲鳴、いやーみたいな。いや、ほんともう、いや、すごかったですね。そう、あれが大阪で行われたというのはまた良かったですね。僕個人的に。やっぱり大阪府民として、あんなことが行われてたのかと。やっぱすごかったですね。で、まあその後にね、ちょっとこれでは不甲斐ないってことで、ティッシュ配りロケやってましたね。原点の。ヒット祈願原点のね、ティッシュ配り。一人で、460か。さすがにね、5000個ぐらい不可能ですけども。まあ、そう、460個配ってましたけど、まあなんか、空中ブランコの時も思い出したけど、一人で、なんか、 背負ってましたね、あの子は。乃木坂というものを。やっぱヒット祈願って、基本、ああ、でもそっか、アスカちゃんも一人でロケしてましたね、そういえば。アスカ地方。まあそっか、まあ卒業絡むと、一人で行きがちか。まあまあでも、一人で、ねえ、背負ってるっていうのはかっこいいですね、普通に。なんかいつもね、結構3、4人でわーっとロケしがちな感じ、イメージありますけど、山下さんは背負ってました。いいですね。ええー。ティッシュ配りも一人で460。普通にすごいんちゃいます？まあ、あの知名度ありきで、ありきですけども、全然気づかれなかったですもんね。あんまり。まあ、一部渋谷とかでは結構すぐバレてましたけども、ちょっと離れるともう全然気づかれないもんですね。山下さんといえども、すごいんですよ。よかったですね。花屋敷ですか？浅草で、フードコートみたいなとこでね、配り出すあたり。そう。あっこでティッシュ配ったら絶対受け取らざるを得ないというか、必要ですからね。結構ティッシュがこぼしたりして。あの、やっぱ頭脳プレイ。あれこそがやっぱ山下さんの真骨頂とも言えるシーンでございましたね。あっこ良かったですね、僕は。とか、まあ、外国人もすごかったですね。東京タワーですか、初めの朝一。速攻でバレるみたいなやつ。ね、やっぱ異文化コミュニケーションでございましたね。やっぱワールドワイドですね、乃木坂っていうのは。知ってはるんですよね、外国の人も。いやし、結構みんな結構喋りかけるんですね。そこがちょっと驚いたというか、僕的に。ガンガン喋りかけてはるなぁと思いましたけども、でも最後の豊洲かな、ララポート豊洲ですか、ラストでね、結構無視されるというか、受け取ってもらわれへんみたいなシーンありましたけども、あれやっぱ心痛いですね、なんか心痛かったな、あれぐらいでございますか。もう今回のヒット祈願がいっちゃ良かったですね。ヒット祈願史上一番僕が良かったのではないかなと思いました。はい。ってことで、今週話したい乃木坂工事中の企画はあれですね。グラサン選手権！グラサン選手権ですね。新年会。乃木坂工事中新年会とかでよく柴田ゆなちゃんがね、サングラスをかけて、で、まあ、そこのコメントでサングラスをかけたら、なんかもう、めっちゃテンション上がるみたいな。何でもできるんですよ、みたいな言うてるのターンを発しまして、メンバーみんなグラサンかけて、ちょっと企画をやってみようじゃないかっていう感じでございましたけども、今週がもう、ほんと、ちょっともうね、面白かった。もういつもはオーバーにね、いっちゃんみたいな言いますけど、いやもう、一番おもろかった。ほんとにもう。プレーン状態ですね。プレーン、これこそ、この状態こそが、一番面白いのではないかなと思いましたね。一番面白いと思ってる人間の言い方ですよね。よかった。で、まず、チーム紹介がてら、チーム出てきて、一曲歌うみたいなのありましたけども。よかったですね。これももう全組よかった。井上陽水さんチームもよかったですね。やっぱ井上陽水さんチームのその少年時代ですか。少年時代歌って、最後のサビんとこ、梅ピオがちょっとこうタイミングをしくじっちゃって、一人ね、早めに歌っちゃって、間違えたみたいなのやってましたけど、いやあれは間違いじゃないんですよね。なんかバナナマンがすごいあれはもうミスってるとか言ってましたけども、いやあれは断じてミスじゃないと僕は思いますね。やっぱあのライブ感と言いましょうか。やっぱり少年時代の短さって、あっちゅう間ですから。とか、やっぱ夏休みのね、短さ。やっぱ長いようで短い、夏休みを、あのための短さをかけてやってはると思うんですよ。とか、もっとひいては、人生の短さというか、儚さみたいなも込めて、情感込めて、梅ピオは、メロディーより早く歌ったと僕は、そう解釈しましたね。だほんまの意味を知ってるんですよ、梅ピオは。少年時代の。はい。間違いない。だから、井上陽水さんも多分ミスってるというか、早めに歌ってるんちゃうかなと思いますね。とか、まあ、歌ってないにしろ、梅ピオはもう超えてるんですよ。陽水さん超えというか、本人超えちゃってる。完全に知ってるんですよ。少年時代の何たるかを。だから、あれは良かったんですよ、僕は。素晴らしかったですね。あとはまあその次のアルフィーの桜井さんチームも良かったですね。ヨダちゃんリーダーで、 星屑のディスタンスですか、歌ってはー、星空のディスタンスか、歌ってましたけども、でまあその後に、バナナマンの設楽さんがね、ヨダはすぐ分かったって、チビやからみたいな言ってましたけども、その時にヨダちゃんがこうサングラスをこうずらしてね、威嚇みたいなのしてましたけども、可愛かったですね。とかそう、乃木坂メンバーがちょっとどんな感じか顔見せてよみたいなんで、ちょっとグラサンを下にずらして目元見せるみたいな、あれめちゃくちゃ可愛いですね。なんか恥じらい込みで可愛かったけど、ヨダちゃんだけ一人オラついてましたね。グラサンをかけることによって何か、彼女だけちょっと変わってましたね。うん、別の変身を遂げてましたけども、いやいいですね、ヨダちゃんのオラつきというか。日村さんにもその後結構睨むみたいなシーンありましたけど、やっぱヨダちゃんにオラつかれたいですね、僕は。そう、ヨダちゃんのやっぱ似合ってましたもん、グラサンとあのヒゲ。なんか、東南アジアのマフィアみたいな、で、よかったですね。かわいいというか、怖い。怖かわいいですね。うん。あの、ハンターハンターの、キルアのおじいちゃんみたいなにも見えましたね、僕は。何でしたっけ？なんか、何でしたっけ、名前。キルアのおじいちゃん。ゾルディック家のね、当主みたいな。ドラゴンファングみたいな技使うんですよね。技名覚えてるけど、ゼノだ、ゼノ。なんでか、標準語になりましたけど、ゼノだ。ゼノ。ゼノですね。ゼノ。ゼノ？まあまあまあ、なんでもいいんですけども、ヨダちゃんが良かったんですよ、あれね。とか、そのパフォーマンスを見てね、柴田どうみたいな振られた時に、いや、なんかリアルで良かったみたいに言ってましたけど、やっぱ柴田ちゃんもやっぱリアルと思ったんですよ、あれ、ゼノやと思ってるのよ、絶対。絶対、ハンターハンターのゼノ、似てるなって思ってるんやと思いましたね。感性一緒やなと思いました、僕、柴田ちゃんと。嬉しかったな。あとは、鈴木雅之さんチームですね。違う、そうじゃない、歌ってましたけども。ここのやっぱ、久保ちゃんすごかったですね。あの、ほんまにもう、R&B シンガーみたいな歌い方。いや、ほんま、久保田俊信さんみたいな歌い方してましたよ、久保ちゃんが。すごかった。そうですね。鈴木雅之さんよりも久保田俊信さん選手権でしたね。あの子だけ。ちょっと解釈違ってましたけども。まあまあ、鈴木雅之さんもね、R&B シンガーでございますけども。久保田さんよりでしたね、久保ちゃんは。よかったんですよ。とかまあね、岸田のね、綾小路翔さんチームもよかった。やっぱり林さんがもうちょっと振り切ってましたね、あの子だけ。全力で。ワンナイトカーニバル歌ってましたけども、いや、よかったですね。もう、設楽さん大喜びでしたもんね、あこう。いやで、林さんがね、そう、なんで、ワンナイトカーニバルあんなキレキレで踊れんのみたいなの聞いたときに、友達がいっぱいおって、で、友達を喜ばせるために練習したんですよ、みたいに言ってましたけど、あのぐらいの歳の子やと、普通なんか TikTok とかの歌を練習して歌って踊るのが、ね、カラオケでやるのが、まあ、常というか一般的なんかなと思いきや、ワンナイトカーニバルなんやと、そこは騎士団。なんやと、やっぱ、ね、林さんの確かなセンスを感じましたね。いや、よかった。もう完全にパリピキャラですね、あの子は。担えるぐらい、ちょっと、あの回で株大上げしましたね。上げすぎましたね、株を。よかった、林さんが。でね、その、同じチームの、遠作ちゃんも良かったですね、あれ。設楽さんがもう、遠作ちゃんに、その、ジュエリーのアンバサダーとかやりそうやな、みたいな、あの、もう、リーゼントと、グラさんの顔を見て言うてましたけど、確かにそうですね。あの例えめちゃくちゃ良かったな。ジュエリーのアンバサダーやりそう、みたいな。いやー、良かった。確かに、おしゃれ、極めすぎた人間の、一つでありました。一つですもんね。ジュエリーのアンバサダーは。よかった。で、あれですね。いきなりモノマネ。いきなりモノマネいきなりモノマネやってましたけども。まあ、お題を振られてね、全力でモノマネするっていう。まあ、サングラスかけてるからできるでしょっていうやつでございましたけども、ここの、筒井あやめちゃんのもモノマネセンス爆発してましたね。大好きやでしたね、僕は。半沢直樹ですか、泣けーっていう。いや、いいですね。その、観察眼みたいなんが、 もう一歩先行ってましたね。ちょっと常人ではたどり着けない感覚モノマネをやってましたね。だからヒカキンも良かったですね。プルルドン、ロボットみたいな、ロボットレビューすんねやみたいな、ロボットレビュー、ロボットレビューの回はありそうですもんね。やっぱどこまでも感覚派と言いましょうか。筒井あゆみちゃんの脱帽しましたね。よかった。いや、この現代の感覚派と言いましょうか。ああ、すごい。もっと見たいですもんね、筒井ちゃんのモノマネ。あらゆるものをモノマネしてほしいですね、感覚で。よかったな。とか、まあ、ゆみきちゃんのね、ビートたけしさんもよかったですね、あれ。ヒークヒーク言うやつ。同じぐらい感覚派ですからね、やっぱゆみきちゃんも。ヒークヒーク。いや、いいですね、やっぱゆみきちゃんからはそう見えんねやと。やっぱ、いいですね、モノマネってなんかその人がそう見えるっていうのが可視化される瞬間、世界の見え方みたいなのが可視化される瞬間でいいですね。で、前も言いましたけど、ちょっともう、なんか限界をほんと感じましたね、モノマネ、テレビの限界というか、やっぱもう今の二十歳そこそこの子に、ねえ、なんかもう、古畑任三郎とか、ねえ、なんかもう志村けんさんとか、ちょっともう、まあ、ねえ、知らんでしょっていう話というか、そろそろその辺もアップデートせなあかんなと思いましたね。そう、レンタンが特にそうでしたけど、志村けんさんっていうお題で、カドちゃんペって言ってましたけど、めちゃくちゃ面白かったですけども、まあそれはそれで面白いっていうのありましたけど、ちょっとでももうそれ知らんでしょと思いましたね。だって志村けんさんがバリバリコントしてたのってもう30年ぐらい前とかちゃうんですか？正直僕ももう知らないというか、うん、平成生まれはもうほぼほぼ知らんものと考えていいんちゃうかなと思いますしね。だって3年、ね、もう平成ってだいぶ前ですし。いやー、だからね、黒柳徹子さんとかはもう、まあ、黒柳徹子さんはね、徹子の部屋ありますから。いや、だからやっぱ、ひき肉ですとか、なんか、クレヨンしんちゃんとかはやっぱ、バリバリ全開でできてましたけど、それはやっぱ知らないもののモノマネをしろっていうのほどなんか酷なものはないというか、やっぱそれで盛り上がらないっていうのは結構、なんか盛り上がらないように映るっていうのはかわいそうですね、乃木坂ちゃんたちが。だから、いっそのことを、もう乃木坂ちゃんたちが、なんか好きそうな、もう YouTuber、全部 YouTuber でもいいぐらい、僕はもう振り切った方がいいかもしれないですね、テレビというものはもう。なんか、若者に、完全に迎合するというか、切り捨てる、もう昭和世代を切り捨てるぐらいのもう、なんか火事の切り方をしてもいいのではないかなと思いましたね。いや、まあでもそうですか。そうですね。なんか、新年会でしたっけ？そこで井上凪ちゃんが逆フォールバックのマネーをしてる時のバナナマンのその、いたたまれない感じというか、いや、それもあるからね、やっぱなかなか、ここも、ほんとテレビの限界ですよ。これは、なんとかしないといけない。ねえ、そうなんですよね。今のものをやれば、やっぱバナナマンがちょっともう、わからなくなる、なんかしんどくなるというか、そこのバランスはほんともう、なんか手腕を問われますね。今テレビというものが何を取り上げるべきなのか、考えさせられる話でもございますね。いや、まあ、モノマネですよね。モノマネ。まあ、カキちゃんのモノマネすごい、よかったですね。カキちゃんヤギ。あっこでその日村さんにヤギを、こう、真似してるときに、日村さんもヤギをしてくれて、で、二人でこう、めいめいめいめい言うくだりありましたけど、あの時のカキちゃん、あっこから明らかになんかクオリティがアップしたのがよかったですね。その日村さんのを見習って、ちょっと微妙に変えてる感じ。その適応力というか、カキちゃんの、すごい良かった。戦いの中で、なんか成長するタイプというか、孫悟空以来ですよね。ほんと、それって、そういう人って。うん、サイヤ人なのかもしれないですね、カキちゃんは。そういうタイプ。もうギリギリの中で成長するタイプ。っていうのがよくわかりましたね。良かった、カキちゃんのヤギ。 あとはまあ、クロミちゃんですよね。クロミちゃんがその、昭和とか以前にちょっともう、やっぱひょっとしたら、セミ知らない説というか、セミを知らない可能性が出るぐらい、セミのモノマネが独特でしたね。やっぱ、東京の人ですから、あんまりいないのかもしれない。もうコンクリートジャングルですから、東京って。セミも、おらんのちゃうかなっていうのがわかり、なんかその可能性すら出てきた。セミゼロ地域、セミゼロ区域の人間なのかもしれない。もう完全に、もうビル群。ビル群に お住まいなのかもしれないですね。じゃないとあんま、あんな、ねえ、おしとやかなセミできないですから。やっぱセミって何やっていう表情してましたね。そういえば。クロミちゃんは。よかったですね。とか、あのちゃんもよかったですね。可愛かった。素晴らしかったですね。遠作ちゃんの踏切もよかったですね、あれ。そう。カンカンカンカンって初め言ってて、バナナマンがもう手で踏切、表したら、表現したらとか、電車来るでとか、そのバナナマンが結構手取り足取り動線引いてたのが良かったですね。あ、このシーンなんかすごい、公式お兄ちゃんですねっていう感じがしましたね。絶対その、何ですか、オードリーとかやったら、ほぼ 100% そんなことしないですし、あっこまで丁寧な振りというか、こう、手取り足取り教えるみたいな場面良かった。なんか心温かくなりました。素晴らしかったですね。あとは、ダンスダンス玉入れダンスダンス玉入れですね。何年か前、お正月企画でやってたのをリニューアルして、またやってましたけども。まあ、乃木坂の曲がかかってる間は、その曲のダンスをして、乃木坂の曲がかかってない時に玉入れするっていう企画でございましたけども、よかったですね。やっぱ久しぶりに見ましたけども、可愛かった。やっぱね、可愛い子がああいう運動会をしてるのがいっちゃいいんですから、そういう映像が。うわ、それにかなうもんはないんですから。で、やっぱ良かったんが、まあ、よう言うてますけども、あの、ダンスダンス玉入れ、めちゃくちゃしんどいって口を揃えてメンバー言うてますけど、そうは見えないのがいいですね、あれって。その、乃木坂の曲がかかると、メンバーは、あんましんどそうに見えなくダンスするというか、やっぱ乃木坂としての矜持みたいなのが見えましたね。あっこはしんどい顔を見せないようにしようみたいなのを多分言われてるんでしょうね、なんか先生みたいな人に。だからやっぱあんましんどく見えないんですよね、あれって。なんかしんどそうにたまやってますけども、そのダンスの時だけはしんどくない顔してるのが本当可愛かった。あれが良かったし、うん、林さんとか結構アンダーメンバーがチャンスは平等、表題曲もちゃんと踊れるっていうのが分かってよかったですね。素晴らしかった感じですけども、鈴木雅之さんチームですか、久保ちゃんがおるあのチームよかったですね。そのやっぱ久保ちゃんの肩が仕上がりに仕上がってましたね。玉入れがあっこからでもやっぱ分かりましたね。前回も言いましたけど、久保ちゃんの方が仕上がってるぞっていう、始球式が6月にあるんでね、それに向けてもう万全の体制が出来上がってるみたいな話しましたけども、確信しましたね、ちょっとあれで。玉入れの軌道で。あんな綺麗な放物線、僕、ちゃんと見てたんですけど、玉入れ、久保ちゃんのとこ。その久保ちゃんが投げた後に、下に落ちてなかったんですよ、玉が。ってことは全部入ってるんですよ。もうほぼ100発100中で、久保ちゃんの球が。もう吸い込まれるように入ってましたから、カゴに。やし、結果も段違いでしたし、ほんまダブルスコアぐらいの点差つけて、玉入れ勝ってたんで、やっぱすごかったですね。とか、まあそうですよね。乃木坂野球部のクロミちゃんもいますから、それはもう、バンバン入る。し、カキちゃんもね、バスケ部ですか？バスケ部でもビュンビュンですから。でし、やっぱ、とにかくやっぱでも、久保ちゃんでしょ、あれ、ほぼ。8割久保ちゃんが入れたようなもんやと僕は思うんで、久保ちゃんなの、綺麗な放物線。いや、あんな軌道で球投げれる人ってもう、昔ね、オリックスいましたけども、星野投手って方が、時速70キロでしたっけね。なんか、とにかく超スローボールを投げて、バッター抑える投手おりましたけど、オリックス思い出しましたね、オリックスの、星野投手を思い出しました、僕は。あれぐらいほんま綺麗な山なりボール投げて抑えてましたけどもね、綺麗なと思いましたね。あの山なり見て綺麗なと思いましたけども、 あとは梅ピオの井上陽水さんチームも良かったですね。ね、あの少年時代を BGM に玉入れする映像は本当もうノスタルジックに極まってましたね。もうめちゃくちゃノスタルジックになりました。泣いちゃいそうになりましたね、僕は。よかった。ですし、設楽さんがね、粋な計らいでもずっと、山下さんがおるってことでずっとチャンスは平等を連打してましたけども、よかったですね、そこの山下さんのダンス。めちゃくちゃ良かった、その、まあ、決して上手ではない。まあ、本気で踊ってないというのはありますけども、にしても、なんか、とにかく見せるダンスっていうのがよくわかりましたね、あれで。そうそう、そこ。やっぱアイドルってこういうことですよねっていうのがよくわかりましたね。あれこそがアイドルなんですよ、みんな。山下さんのあのダンス見てもう一回、チャンスは平等。あれはもうアイドルにしかできない。もう上手いとか下手とかそういう次元じゃないんですよ。ああいうなんか見せるダンス、余白を感じるダンス、パフォーマンスこそがアイドルやと僕は思い出しましたね、なんか。そう。アイドルの本分とはこういうことだと。山下さんが知ってましたね。やっぱ山下さん良かったな、あのダンス。いや、そうそうそう。なんかもう揃ってるとか揃ってないとか、なんか綺麗とか、なんか綺麗じゃないとか、大きく動いてるとか、小さく動いてるとか、どうでもいいですね。なんか、正直やっぱ山下さんのダンスが一番正解やと思いましたね。魅了するんですよ。そう、とにかく、なんか可愛い、目を引く。なんかそれが一番大事だなと思いましたね。やっぱ。で、やっぱその足らない部分は、アイドルの人間性でなんかカバーするみたいなんが、アイドルの楽しみ方やったなというのを思い出しましたね。やっぱそこの、やっぱ余白部分は僕らが埋めるというか、それで完成するんですよね、アイドルっていうのを思い出しました、やっと。思い出すとは何なのか、忘れてましたね。いや、そうそう。アイドルって余白でしたね。よかった。思い出せましたよ。余白。そう、余白。ほんともう足らない部分は僕らが補うだけの。いや、やっぱ完璧が全てじゃないというか、ね、うまいが全てじゃないのが、アイドルでしたね。それやったらダンサーに任せればいいし、歌手に任せればいいしっていうことですよ。それ以上の存在がアイドルでしたね。もうできましたね、総括が。もう最終回へのフラグがもう、だいぶできてきてました、僕。よかった、これでもうほぼほぼ終われる段階に来ましたね。もうなんか、身辺整理も終わったというか、ほぼほぼ終わりましたよ、就活が。だから限りなく正解を出してたのは星野みなみちゃんでした。そんな気がしましたね。前も言うたような気しますね。でもいや、なんかでもほんまもうみなみちゃんでしょ。星野みなみちゃんがもう一番なんか正解に近づいてたような気しますね。以上でございますか。いやいや、もうほぼほぼ終わりです、このポッドキャストも。よかったよかった。あとはもう使い切るだけですね、容量。もうあと数十メガなんでね。もう終わります。ですし、この前あれ見たんですよ。ホリちゃんの、冷たい水の中へのミュージックビデオ見たんですよ。まあ、ホリちゃんの最後のソロ曲ですね。あれのミュージックビデオって最初、ホリちゃんの語りから入るんですけど、それがその、乃木坂での7年間から始まるんですよ。で、あ、ホリちゃんって7年間、乃木坂やってたんやと。案外、長いようで短い。ね、今の3期生の方がもう長い、8年目とかでしょ ?8 年とかなんで。もう堀ちゃん超えてんねやと思いまして。そう、案外、7年なんやなと思いまして。で、このポッドキャストも2018年の5月から始まりまして、今年でも丸6年。で、もう7年目なんですよね。そう、7年目イヤー。もうほぼ堀ちゃんと一緒です。もうほぼほぼ堀ちゃんです。なんでもう終わっていいでしょ。これは、ごめんなさい。もう、堀ちゃんもほぼほぼやりきった言ってたんで、ミュージックビデオ内で、まあやりきってない部分はあったけども、まあやりきったみたいな言ってたんで、もう僕は2020年でやりきったんで、はい、もうほんと4年間、ほんま冷たい水の中やってたんで、こっちは。寒中水泳やってたんでね。いや、だからほんともう、あと1、2回で終わります。無約束です。これは。約束いたします。ということで。お便り読みましょうよ。 そう、お便りを読みたいと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているテーマが愛されマーヤと嫌われジジイですね。どうやったら和田マーヤさんのように僕が愛されマーヤになれるのか、その方法秘訣をね、皆様からこう教えてもらおうという感じなんですけども、いや今週ももうめちゃくちゃいただいてまして、もうとにかく読むしかないですね。これはもう紹介しきる、頑張って紹介する、そんな感じで時間の限り読みたいと思いますけども、ではここから読みたいと思います。ラジラ MC 複数回担当したメンバーの回数、星野84、中本64、井上28、秋元6、大園50、早川53、佐藤36、川崎14といただきました。ありがとうございます。これはあれですね、その佐藤理香ちゃんが確か前回、まあ卒業するにあたって、普通ラジラは乃木坂を卒業するからラジラも卒業するのに、もう今回佐藤理香ちゃん別に乃木坂を卒業するわけでもないのに、ラジラ卒業するのなんでだろうみたいな言うてましたけども、いやこれに対して僕がバシッと学校みたいに、いや3年ぐらいで卒業するんちゃいますかと、これは学校だ、ラジラは学校だみたいな僕言ったと思うんですけど、36回佐藤理香ちゃんってことは隔週ですから72ですか。そうですね、72週ってことは1年半とかですか、ラジラの MC 歴1年半で卒業ですか。これはでもわからない、もうわからない、謎ね、なんでですか。まあ、まあなんか飛び級みたいなことちゃいます。やっぱ佐藤理香ちゃん賢いですから、でもラジラでも飛び級制度みたいなのあるんちゃいます。ほんまちょっともう賢い子はちょっともう飛び級で卒業、飛び級卒業ですよね。やっぱり舐めんなよって話、高専を舐めてましたねこの方。でもそれで揚げ足取りみたいにしたかったんでしょうね、ジジイを。ただ僕はもう飛び級説を唱えます、僕は。それでちょっと勘弁してください。ですけども、これをざっと見る感じ、3年やったみなみちゃんだけですね。とかまあ姫たんぐらいがギリ3年ぐらいで、あとはまあみんな2年半ぐらいですね。そうっす、2年半ぐらいなんで、まあちょっと早めで卒業みたいなことですね、佐藤理香ちゃん。あ、いや何ら問題ないですけども、マナタン6なんですね。すごいですね、マナタン6もピンチヒッター、大打率エグいですね、マナタン。知らなんだでしたね。ありがとうございました。次、読みたいと思いますけども、こちらですね、4月11日木曜日ほがらかジャンプ、4月10日水曜日の TFM 山崎れな誰花のゲストはゆみきちゃんでした。れなち相手にもいつものゆみきちゃん、 BGM が怖すぎて人生相談の内容が全然入ってこないのよ。それにしてもれなち、ゆみきちゃんの扱いうまいな、二人の相性バッチリでした、といただきました。ありがとうございます。誰花ゲストゆみきちゃんということで、聞いてないですね。いやほんとごめんなさい、もうちょっとほんと、もうこれはね、謝っても謝りきれないですね。まあ、ちょっと聞いてないですけども、まあ、この方のお便りで、まあ、ほぼほぼ把握できましたね。いや、まあ、また聞けたら、聞けたら聞くっていうのもあれですけども。ゆみき、そうですね。人生相談やったんですね、ゆみきちゃんが。そうなんですね。まあでもね、そう、BGM でなんか気が散っちゃってダメやったんですね。ありがとうございました。ちょっと、いやほんとごめんなさい、ちょっとこればっかりはもう聞いてないからね、正直に言いました。ごめんなさい、これはごめんなさいでした。次読みたいと思います。4月15日月曜日、プチョ変座、乃木坂バスケ部最高。ユンちゃんが温度を取ってるのもいいし、メンバーも最高。あとはヤンちゃんが加入すれば完璧だと思う。松尾美優の運動能力凄まじいです。 ちょっと練習すれば、あのメンツで一番上手くなりそう。池ちゃん、三半規管激弱やし、カッキーの逆回転で直そうとするのかわいい。次回のバッシュとバスパン？お買い物！ありがとうございます。次回のバッシュとバスパン、お買い物！ってなってますけども。乃木坂配信中でね、YouTube でありましたけども、乃木坂バスケ部発足ということで、やってましたね。いや、また確かにその松尾美優ちゃんの運動能力が爆発してましたね。もうほんま、センスだけでバスケしてましたね。で、普通に上手かった松尾ちゃん。伊豆の日間をね、その卓球の番組でね、松尾美優ちゃんがもう水谷隼さん圧倒するぐらいの卓球スキルを見せてましたけども、やっぱあの子の運動能力をもっと、ね、活用した方がいいなと思いますけどね、なんとかして。すごかったし、ちょっとミニゲームみたいなやってましたけど、最後。あっこのその弓木ちゃんが結構ガンガンシュート決めてる感じ。弓木ちゃんでしたね。なんかね、結構、私は私や、みたいな、こうなんか謙虚な感じ強めですけども、いざ結構バスケになると、結構、弓木ちゃんがシュート決めてる場面ありましたね。パスよりも結構自分がシュート打つみたいな。弓木ちゃんでしたね、あれは。なんか、あれが弓木直だっていうのが分かりましたね。可愛かった。し、やっぱ柿ちゃんが、なんか、素人目に見て一番上手いような気しましたね。柿ちゃん、すごかったですね。よかった。可愛いですね、柿ちゃん。と、やっぱ、池田テレサちゃんがもう心配ですね、なんか。寝てないような気しますね、僕あの子も。そんな気がしてるのは僕だけですかね。なんかちょっと眠そうな顔してるのが印象的でしたね。やっぱもう忙しい、明らか忙しいですからね、あの子だけ。抜群に。そうね。なんか、もうちょっとセーブしてもいいのではないかなと思いましたね。結構出てますからね、配信中も。ね、あの、ドッグランみたいな回も出てましたし。よかったですね。ね、第2弾、第3弾あるんでしょうかね。バスケ部は。気になるところでございますけども。でも僕としてはやっぱ、ポケモン部みたいですね。ポケモンカード部。伊藤リリアちゃんのやつ。そう。最近、その、日向坂で、ポケモンカード会ありましたけど、めちゃくちゃ良かったですね。日向坂のあれが。初めてポケモンカードバトルするって回。見応えあった。平尾さんと宮地さんでしたっけね。日向坂の4期生やってましたけども、良すぎました、あの回が。当たり中の当たりでしたね、僕の中で。よくわかりましたしね、ポケモンカードの遊び方っていうのがあれ一発で。やりたくなりましたね、僕もポケモンカード。ねえ。カツラのロコン使いたいな、僕の持ってる。カツラのロコン。なんかねえ、カツラのロコン。宝物。カツラのギャロップもあったような気がしますね。カツナのリザードもありました。ねえ。まあ、あと、ポケモンカードバトルがアプリで出ますしね、今年確か。それでやりましょう。ありがとうございました。次、読みたいと思います。ジジイさん、こんばんは。向井さんのラジオは聞いてますか？どんな感じ？教えてー。あと、あやねちゃんのラジオも取り上げました。ありがとうございます。向井さんのあれですよね、木曜ここで待ち合わせ。ありましたね。ありましたね。ありますね。まあ、全部は聞いてないですけども、まあ、ちょくちょく聞いてますよ。ちょくちょくですけども。そうですね。やっぱ向井さんのその本のコーナー、毎週あるんですけども、結構、官能小説とかも紹介してて、攻めてますよ。ちょっとなんか向井さん。もうあれには、低層観念もう出なかったですね。あれは低層観念じゃないですけども、そうそう、ちゃんとなんか、そんなんも紹介すんねやと思いましたし、割とヘビーな方もね、紹介してましたね。ヘブンでしたっけね、川上美恵子さんの、いじめのやつでしたよね、確か。いや、結構あんなもん読んではんねやと思いましてね。なかなか攻めた番組ですよ、あれって。そう、結構向井さん、勝負、かけてるなと思いましたね。で、まあやっぱ、向井さんのちょっとそういうメンバーとのトーク、ゆるいトーク、いいですね。これいいんですよ。 とか何でしたっけ、辻村ムーズキさんでしたっけ、善良と傲慢でしたっけっていう本が、乃木坂メンバー全員読んでるみたいな言ってましたけど、いや、気になりましたね。ちょっと読んでない。これは読みたいなと思いましたね。そう、善良と傲慢。どんな本なのか。そう、なんか映画化も決定してるって言ってましたけども、ちょっと読みたいなと思いましたね、この本だけは。そう、よかった。いや、ぜひだ、みんなも聞いてほしい。ね、向井さんのおしゃべり、ゆっくりした。本当にいいんですから。で、あやねちゃんのラジオでしょ？名古屋でね、始まりましたけども、イケジーとね、イケジー、大津勲さんでしたっけ？そう、鈴木あやねちゃんと大津勲さんの、なんていう番組でしたっけ？あれですね、2になりたいみたいなやつですね。いやー、この大津勲さんっていうのが、超品質ワードなんですよね。この名古屋のラジオ局では、イケジーと呼ばれている方。まあそのザキさんのラジオで、まあちょくちょく結構品質ワードとして出てますけども、イケジー。よくわかりましたね、このあやねちゃんとの番組で何者なのか。まあそのイケジーというのが会社の社長で、コロナ禍の時に、そのスポンサーが結構撤退しだしてる時に、手を挙げて、スポンサーを名乗り出て、現在は自分もなんか番組持ってて、かつ、鈴木あやねちゃんとの番組も始まったみたいな。まあ、でも言ってしまえば、マジで金持ちの道楽と言える。めちゃくちゃいいなっていう。高須院長みたいな感じですよね。高須クリニックの。あの人もそのラジオのスポンサーめちゃくちゃやった関係で、ね、高須院長のオールナイトニッポンみたいなのありましたし。あの枠ですね。お金持ち枠と言いましょうか。EKG はすごいんです。いや、マジでなんかこの資本主義というのを見ましたね。これが資本主義かと思いましたね。それはやっぱジジイは河川敷で6連やるわなと思いました。はい。これが資本主義ですよ、皆様。ねえ、僕もジジイ、EKG じゃないですけども、僕もジジイを名乗ってもう何年もやってるんですけどね。EKG よりも長いんちゃう？僕の方がジジイ歴。ジジイを名乗る歴は、慣れないんですよ。あやねちゃんの隣には。ずっとこの、わけわからん鳥のサイズで聞きながら、ラジオやってるんですよ、ポッドキャスト。夜やのに、こんな鳥って鳴くんですね。朝だけかと思ってたんですけども。夜行性の鳥もいるんですよ。田舎はね。イケジイになりたいよ、僕も。僕こそがイケジイになりたいですね。イケジイもイケジイになりたい言うてますけども。これ勝負ですね、僕とイケジーとの。どっちがイケジーになれるかっていう、本当に。まあでも、あやねちゃんの可愛さが、これ爆発してるんでね、これは。いいですね。そうそう、最新回も、あやねちゃんがね、上京するまで漫画とゲームゼロやったみたいな話すごかったですね、あれ。鈴木家はすごいですよ、これは。とんでもない教育方針を掲げているなと思いましたね。そう、だからあやねちゃんは漫画があんま読めないというね、小回りとかがあんまよくわからないみたいな話してましたけども、すごいですね。いやー、あやねちゃんはすごい。でクラシック聴いてたみたいな、とんでもないよ。箱入り具合はもうナンバーワンでしょ。もう箱中の箱ですよ。箱入りの中の箱入り娘、箱男っていう本ありましたけどね。安倍工房さんでね、箱女とも言える、ほんと箱でした。すごいですね。かわいい。すごい。ほんまなんか、現代とは思えないぐらいの箱入り具合やなと。とかね、お母さんとの海外旅行の話とかも興味深かったですね。シーズマイマザー言うて、お母さんがなんか、検査場みたいなのをね、連れて行かれそうになったのを食い止めたみたいな話。よかったですね、これは。ああ。みたいな感じでね、これ聞いてほしい、みんなも。イケジー。イケジーとあやねちゃんのラジオ。そんな感じでございますね。ありがとうございました。次がラストですね。読みたいと思います。いやー、これ電波組とかの話もあるんですけどもね。やっぱでもこれですかね。4月26日、金曜日、野球ボールマン。 ジジイ大丈夫な？心配やな。このままフェードアウトとかせんといて、せんといてや。ゆっくり休んで早めの復帰を待ってるでっていいじゃないですか。これはいいお便りでした。いいお便りなんで本当もう順番抜かし読みましたけども、ありがとうございます。でもこれかな。でも次のやつ、4月26日金曜日、双子ブラクダを召喚。はい、ケビョー。あまりにも遅れたからってコロナを持ち出すとは、根性しとるの。ずる休みずる休み、誰も待ってないから永遠に寝てろなんて口が裂けても言いませんといただきました。ありがとうございます。これダメですね。これダメなやつ。全然ダメですね。ジジイが本当もう床に伏せてる。本当もう、闘病中の中、やっぱこれを送ったらダメですね。ちょっと、治るものも治らないと言いましょうか。あ、これダメなやつでございました。そうですね。でもやっぱ電波組のやつ話したかったですね。そう、電波組がね、来年の頭で、エンディングを迎えるっていうニュースありましたけども、そう、これ、まあ、来週ですね。次回読みましょう。ちょっともう今日時間がないですね。ね、やっぱもう次回はちょっと電波組スペシャルになるかもしれない。やっぱ僕、ね、やっぱこの送ってくださる方、電波組好きなんですかね。なんか電波組のお便りが何個かあったんですけど、ね、電波組の話しましょうよ。エンディング。いやー。思うところありましたね。まあまた次回ですね。はい、次回よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。